狛江映画プロジェクトさんについてレポートしてくれます。それでは早速伝えてもらいましょう。たけし君。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まゆみさん、
はい、
先ほどですね、狛江に僕15分ぐらい前に着いたんですけれども、その時はですね、ちょっと雨が止んでたんですけれども、またザーザー降りになってまいりまして。
そうですね、急に暗くなってきましたね、またね。
そうですか、調布の方も、
うん、
はあ、いや、ちょっとね、最近こういう気候ばかりでしょとあれなんですけど、なんか梅雨に入った時はね、そんな梅雨らしくもなかったんですけれども、
うん、
最近ちょっとまた、ああ、梅雨なんだなっていう感じで、今外がですね、20度いってないんですよ、19.7度。
ああ、そうですか。
はい、で、湿度が 91% という
時期
で
した。ムシムシしますね。
はい、ムシムシしてるんですよ。
うん、
例えば、まゆみさん、なんかスマホケースをなんか買っていただいた
という。そうなんです。
はい、
嬉しい。
この先週放送終わった後、2人で知った時に、テストの話になって、まあ、なかなか楽しいお嬢さんだけど、最近ちょっと、お金さんと、してる感じがするって、ちょっと心配していらっしゃいましたけれども、
うん、
なんか、プロとしてエピソードが聞けると、あ、なんかいいんだよかったっていうふうに私は思いますよ、本当に。
そうですね。なんかちょっとね、プツプツってね、切れますね。
あ、切れ
た。音声が。
大丈夫ですかね。あ、ないと、
うん。
ちょっとこのまま、うまいこと、線を私、押さえとかレポートしていこうと思いますので。
そうですね。
はい。
はい、
お願いします。
はい。
今日はですね、狛江映画プロジェクトさん、プロジェクトさんって呼んでいいのかな、プロジェクトに、これから伺ってるんですけど、本当は当初外のロケ地でも行けたらいいなとか言ってたんですけども、今日は雨でですね、ちょっと仕方なく室内の方で、これからお話伺います。
うん、
今回代表のですね、笠原優希さんに、これからお話を伺います。優希さん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、笠原さんは、笠原優希さんということで、まあ、このプロジェクトの代表であり監督さんなんですけれども、普段は女優さんとして、
はい、
はい、笠原茶子さん、
はい、
はい、
ふざけた名前ですいません。
そんなことない、そんなこと。
笠原茶子として俳優活動をしております。
はい、はい、笠原ちょっとまあ、なかなかね、この狛江映画プロジェクトっていうことで、ちょっとチラシの方に、まあ、大好きな狛江を全国にアピールするために映画を発信したい、で、まあ、地元に恩返しをしたいという点まで書かれているんですけれども、もともとはどういった経緯でこれが始まったんですか？
そうですね、まず、私はこう日本がすごく好きで、日本を世界に広めたい、いいところを世界に広めたいっていうのがもう本当大きいあれなんですけど、って思った時に、まずはその自分の住んでる大好きな狛江を世の中にアピールしようじゃないかっていうところから、その狛江でロケをしたいと、当初はちょっと狛江オールロケを目指して映画を作ろうっていう形で今回のこの企画を思いつきました。はい、
じゃあゆくゆくは日本をアピールする映画を作って持ってきたい。
そうですね、日本の良さとか、その昔から続く精神性みたいなものを世界にアピールするっていうのが最終的な私の映画監督としての目標ですね。
でも元々はその今映画監督志望というふうに書かれてるんですけど、芸人さんでいらっしゃったんですよ。高校生の時にお笑いグランプリ優勝して、
はあ、
なぜまたその道に邁進なさらないでこう映画の方に切り替えたんですか？
そうですね、本当もともと芸能活動を始めたのは高校生の時にお笑い芸人としてデビューしたんですけども、ま、通ってた学校が日本映画学校という学校で、ま、うっちゃんなんちゃんとか出川哲朗さんとかお笑いの方がいっぱい活躍する学校だったんですね。でそこの俳優科というところに入学しまして、で俳優科でですねいるうちに、あ、将来俳優になりたいと思うようになって、で、ゆくゆくはその学校の中に映像化というのもありましたので、映画監督も興味あるなと思ってたんですけど、まあ、当初は、まあ、晩年、50歳、60歳ぐらいになったら映画撮るんじゃないかなと思ってたのが、なんか、去年あたりから今年映画撮るぞと、急に思い始めて、で、なんかこう、トントン拍子で今年映画撮ることになった。そして、監督になることになったというのが流れでございます。
誰かその肩を叩いてくれる、肩を叩くじゃない、肩を押してくれる、背中を押してくれる人がいたとかではなく、こうなんか自分の中でこう、撮ろうって急に思ったんですか？
そうなんですよね。なんか映画を、まあ、そのうちいずれはと思ってたんですけど、今年に撮ろうって思ったのは、まあ、なぜかピンときたというか急に思い立ってみたいな感じで、そうです、私が誰に押される間もなあれもなく急に撮ろうと、今年だと思ったという、はい。
大多数の方がね、大体地元で生まれ育っていくと、こうなんかこう大人になってくると地元が恥ずかしくなっちゃうとか、逆に言うと出てこうとするっていう思考もすごい強くなってくるじゃないですか。にもかかわらずその逆の発想でね、だんだんだんだん街の魅力まで発信したいっていうふうに、そこまで行くほどの魅力ってどこです？
そうですね、本当にちっちゃい街で、全国で2番目に小さい町、あ、市って言われてるんですけど、本当になんかもうこんなに住みやすい街ないんじゃないかなっていつも住んでて実感するんですよね。で、私もその2歳から狛江に住んでて、もう本当30年以上住んでるんですけど、もう狛江から出て行きたくないなみたいな、本当にこれ多分ね、狛江住んでる人じゃないと分かんないんじゃないかなっていう感覚なんです。きっと狛江に住んでる人は分かってくれる感覚だと思うんですけど、やっぱりその青春時代だとか、まあ、今まで自分を育ててくれた狛江っていうものに対してすごく感謝の気持ちと愛着が湧いてるんですよね。なので、まあ、大好きな狛江のためにっていうので、なんかこう貢献して いけたらいいなっていうふうに思いましたね、今回ね。
で、映画なんですけれども、まあこの後撮影開始が一応8月の下旬を予定していて、で、公開、完成と公開が、まあ、2020年の1月頃を見込んでいるということなんですけど、まあ、完成した後、まあ、公開の目処とかっていうのはもう立ってるんですか？どこでやろう？
そうですね、予定としてはですね、まず狛江市で1回上映をして、で、まあ、ご支援してくださる方で狛江じゃない方も中にはいらっしゃいますので、都心で1回上映を予定しております。あとはですね、その後は、他の、ま、自主映画さんだとか、なんかこうドキュメンタリーさんとかとのコラボ上映みたいな形で何本かお願い、他の監督にお願いしてるっていう状況はありますね。
なんかこう笠原さんの周りとかで地元をテーマにした映画を撮られた方とかパッと思いついたりとか、まあ、逆に影響を受けたでもいいんですけれども、そういったものって何か作品ですとか人物とかいたりしますか？
いやー、どう、でもそうですね、あんまりそういうのないんですが、でもやっぱりその狛江の近くに祖師ヶ谷大蔵があって、祖師ヶ谷大蔵でその黒沢さんが七人の侍を撮られたっていうのを聞いてちょっと震えるというか、あそこでみたいな、私すごく大好きな映画なので、なんかやっぱりこの辺で、まあ、武蔵野地区とか、まあ、この辺で撮影をするっていうのはですね、すごくなんかこうある意味こう縁を感じるというか、意味のあることだなと思って、ちょっと昔そのね、黒沢さんが狛江に住んでた時期もあるという噂を聞いたこともありますので、とてもなんかすごく、まあ、勝手に恐れ多いんですが縁を感じてるという感じですね。
映画でこう映像に残すじゃないですか、街の風景を。それってこう街と何だろうな、重ねていった時に何かしらやっぱり効果とか効能とか構成に伝わったらいいなとか、そういうような思いとかってどうかあります？
そうですね、やっぱりそのまあ、この街がどういうふうに変わっていくのかはわからないですけど、ある意味あんまり発展してほしくないなっていう気もあってなんかこうこのままでいいというか、自然もすごく多いですし、もう住みやすい環境なので、発展してほしくないというか、なんて言うんでしょう、そのあまり変わってほしくないなみたいな、今の狛江の良さを残してほしいなっていう部分もあるんで、きっと30年後見たときに、まあ、どう変わってるんだろうっていうのは楽しみではあるんですけど、なんかそういう変わってほしくないっていう気持ちもちょっとあったりとかもしますね。
笠原さん、非常に多彩でいらっしゃって、この、まあ、そもそもお笑い芸人さんでデビューをして、で女優さんに転身をして、で今度映画監督をやろうとしてるんですけれども、衣装さんとかもちょっと細々と言っていいのかな？
そうですね、やっぱり俳優ってね、まあ大変な職業なので、それだけじゃね、なかなか食える人がねいないんですよねというので、そうなんですよ、私舞台衣装を作ったりとか、 まあ、映像を作ったりとかしてですね、今もですねちょっと2019年7月10日から新宿シアタースターフィールドである「うつせみものの魂」という舞台の衣装制作にも今関わってます。はい、
映画とかでも衣装をやられる予定とかは、
足りないものは自分で全部縫いますみたいな感じですね。そうなんです。
自主映画だとその監督さんにかかる負担とか、あるいはその物理的な、なんだろう、持ち出しみたいなのが増えていくと思うんですけれど、そのあたりどうですか、もう見通し的に。
いや、見通しはそうですね、立ってないんですけど、立たせなきゃいけないなと思って、いろいろ、予算の面だとか、まあ、いろいろかかってきますのでですね、大変なんですけど、でもなんかこう助けてくれる人たちも結構いっぱいいてですね、そういう方たちのおかげでなんとか撮れるかなという状況になっております。
でその中の一環で今クラウドファンディングを実施されているということで、これが来週6月30日まで、募集を受け付けていて、今、83% が、はい、クリアできていて、もう残り 17% ぐらいなんですけども、こちらは、どのようにしたらいいんですか。
こちらはですね、地域密着型のクラウドファンディング、ファーボ東京調布、東京調布府中というところで今、私は、クラウドファンディングをしておりまして、目標金額90万円で、今74万円でですね、あと16万円なんですね。で、まあ、ギリギリ制作費としてはギリギリの金額で、実はその今回ですね、その90万円という金額がちょっとあれなんですね、足りないというかですね、100万円を取らないとなかなか狛江で撮影ができないという状況になっておりましてというのもですね、ちょっとまあそのロケーションサービスなんかがありましてですね、狛江にはまあちょっとお金がかかるということでですね、当初は狛江オールロケを目指してたんですが、まあちょっと変わるかなと、はい、でも頑張って撮影したいなというところで皆さんに応援していただけたらと思っております。
というわけでですね、クラウドファンディング、ファーボさんという、システムをご利用になられてます。こちら、東京の、調布と府中を中心に、支援を受け付けているところになります。で、笠原ちゃっこさん、ゆうきさんとして、ツイッターをやってらっしゃるということなので、主な情報の発信源は、ツイッターになりますので、ツイッターやってらっしゃる方のアカウントのフォローをぜひお願いします。笠原さん、小笠原の笠に原っぱの原で、ひらがなでちゃこさんと検索すれば出てまいりますので、ツイッター登録してらっしゃらなくても、検索エンジンかければ閲覧だけはどの方もできると思いますので、そちらの方も、ぜひご参考にしてください。まゆみさん。
はい。
というわけでですね、今日は笠原ちゃこさんにいろいろとお話を伺ったんですけれども、なかなか街をテーマにしてこうずっと好きでそのまま映画に持っていくっていうこと、すごいなかなか大変なことだと思うので、ぜひぜひ笠原さん の活動にも今後注視していただきたいなと思います。
はい、はい、
というわけで今日は、狛江映画プロジェクトについて笠原ちゃこさんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、笠原さん、どうもお話ありがとうございました。どんな風に狛江の良さを映画化するのか楽しみですね。明日は岡本レポーターが点と未来のデザインラボラトリー絵本の扉展からレポートしてくれます。